あら、今日は部室にいたのね。はあ、連絡がつかないから探すのに骨が折れたわ。ソシャゲのやりすぎで放課後にはスマホの電源が切れてるの。いい加減改善してほしいものだわ。はあ、にしても満研の部室は蒸し暑いわね。今時クーラーがついていないなんて信じられない。よくこんな空間にいられるものだわ。うん、何見てるの。シャツのボタンを開けた途端、いやらしい視線が刺さって不快なのだけれど。まったく、相変わらず盛りのついた猿ね。男子ってなんでみんなこうなのかしら。まあ、だからこそ生き血をすすることに不自由しないのだけれどね。ほら、じっとしてて。もう我慢の限界なのだから。うん、おいしい。生き返る気分だわ。水筒に入れた輸血パックの血で授業中は耐えていたけれど、もうこれがないと生きていけないわね。うん、何？もう限界？はあ、早すぎるわよ。全然物足りない。気合が足りないんじゃないかしら。他の男子はもっと吸わせてくれたのに。あ、いえ、何でもないわ。気にしないで。それより、貧血なら座って休んでいた方がいいんじゃない？はあ、また追求するのね。どうして私のことをそんなに知りたがるのかしら。ひょっとして、ストーカー？まあ、そうよ。ご名答。私はまた他の男子の血をすすってしまったの。吸血衝動に襲われて。ね。しょうがないじゃない。制御できるものじゃないのだから。元はといえば、あなたの血だけじゃ物足りないから悪いのよ。あなたの血で満たされれば、吸血衝動に襲われることなんてないのだから。まあでも、大丈夫。今回も口止め料はちゃんと払っておいたから、言いふらされる心配はないわ。今回もひどい目にはあったけれどね。うん。何？まだ質問攻めにするの？あなたも存外、しつこいわね。また私が犯された話を聞きたいわけ。うーわ、本当にそうなのね。あなたって救えないわ。 あなたは約束を守ることに関しては契約相手として適しているのだけれど、どうしてこんなに変態なのかしら。世の中はままならないわね。まあいいわ。そんなに知りたいなら教えてあげる。今日は他の部員は不在のようだし、この場で構わないわよね。うん。じゃあそこ、ソファーに座ってくれる？うっしょっと。後ろからあなたに密着して報告する準備は完了したのだけれど、もし苦しいならしてあげましょうか。
手こき。女の子の柔らかい手で煮えたぎった下半身を握ってもらってしこしこ慰めてほしいでしょう。
脱ぐの躊躇なすぎ。一線は越えないけれど、性欲には忠実よね。私が餌を与えすぎたせいかしら。もうギンギンに勃起しているし、知り合いの女子が犯された妄想をして性欲を高ぶらせるなんて、あなたは最低ね。密着したから興奮しただけ？はいはい、そういうことにしておいてあげるわよ。じゃあ、握ってあげるわね。うっしょっと。うわ、熱い。真夏の鉄棒みたい。ただでさえ蒸し暑い部屋にいるのに、これを握るのは拷問ね。暑さを紛らわせるためにさっさとこいちゃうわね。
しこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこしこ。
あなたも歪んだ苦しみから解放されたことだし、そろそろ本題に移りましょうか。
吸血鬼の私が卑劣な男子に怪我された話。囁いてあげるわ。
これはつい先週の話なのだけれどね。放課後、私は今日と同じようにあなたを探していたの。連絡がつかないからまだ帰宅はしていないと思っていたのだけれど、校舎内を探し回ってもなかなか見つからなくてね。あなたが満研に所属していることを思い出して、この部室に足を向けたのよ。いざ到着すると、満研の部室には先客がいたの。冴えない風貌の男子4人。
満研の部員たち。あなたの部活仲間よ。
いかにもオタクって感じの男子生徒ばかりだったわね。突如現れた美少女に彼らはどぎまぎしていたのだけれど、部長であるあなたの行方を聞いたら答えてくれたわ。どうやら
部活中に顧問の先生に呼び出されて席を外していたようね。そのうち戻ってくるはずって言うから、私は部室で待つことにしたの。満喫の部員たちに囲まれながらソファーに座ってスマホをいじっていたのだけれど、普段は女子なんて立ち寄らないからか、彼らは落ち着きがなくてね。同人誌を書く手を止めて、チラチラ視線を送ってきたの。熱くて第二ボタンまで外した胸元とか、足を組んで強調された太ももに、ね。いやらしい視線を感じて、心底不愉快だったけれど、一刻も早くあなたの血をすすりたかったから、不快感を押し殺して、耐え忍んでいたの。弛緩され続けて、10分くらい経った頃かしら。いつまで経っても戻ってこないあなたに、しびれを切らしていたらね。襲われてしまったのよ、吸血衝動に。なんとなくその兆候があったから、なりふり構わずあなたを探していたのだけれど、どうやら間に合わなかったみたい。狭い密室の中、新鮮な血が流れる人間が4人も目の前に。そんな状況下で、吸血衝動に襲われた吸血鬼が我慢できるはずないわよね。気がついたら私は彼らの血を代わる代わる貪っていたの。血を吸われた男子たちは一様に混乱していたわ。でも私が事情を説明したら、驚くほどすんなりと理解してくれたの。満喫の部員だから、サブカルチャーに対する造形が深かったのでしょうね。非日常な展開に盛り上がっている様子だった。こういうのは中二病と言えばいいのかしら。吸血鬼の存続のために協力してほしいと頼んだら、勝手に使命感をたぎらせてくれるかも。もしかしたら口止め料を払わなくてもいいかもしれない。そう一縷の希望を抱きかけていたのだけれど、その望みは儚いものだとすぐに悟ることになったわ。美少女の弱みを握って、男が考えることは同じ。人間の男子は全員ろくでもない猿だと再認識することになったの。僕らが黙ってないと困るよねって。同級生の太った男子、満喫の副部長が迫ってきたのよ。それまで指一本触れなかったのに、急に二の腕をつかんできて、鼻息をふがふが荒くしながら、いやらしい手つきでこすってきたの。口止め料を要求していることは明白だった。私の肩を両手でつかんで、後ろから抱きしめてきてね。腹肉を押し付けられて不快感倍増。ろくにお風呂に入っていないのか、汗臭くて最悪だったわ。他の男子は全員下級生だったからか、ひよって止めようとしてくれたのだけれど、こんな美少女とエッチするチャンス、僕らの人生であると思うか、副部長が力説し始めてね。頼みの綱の部員たちも秒で解き伏せられてしまって、じっとーって 私に期待するような視線を送ってきたの。ここまで来たら逃れることは不可能。結局正体を暴かれた吸血鬼の私は口止め料を支払うことになってしまったのよね。罪悪感を紛らわせるためか知らないけれどね、彼らは建前を用意してきたの。今日一日同人誌の参考資料になってほしいってね。まったくエロ漫画の見すぎよね。女の子に触れたことないからって実体験を積ませてほしいって頼み込んできたのよ。普通の女子ならドン引き通報案件でしょうけれど、弱みを握られた私に拒否権なんてない。問答無用でレイプされるよりはマシ。そう自分に言い聞かせて彼らの提案を飲んだのよ。それからは副部長を筆頭にエッチなことをされまくったわ。無防備なポーズを取らされて胸チラやパンチラを覗き込まれたり、幼なじみが起こしに来たって設定でソファーに寝転ぶ男子にまたがらせられたり、転んだふりをしておっぱいに顔をうずめるラッキースケベ体験を実現させたり、同人誌の参考資料って名目でやりたい放題、これまで妄想していたシチュエーションをここぞとばかりに要求してきた。下級生たちは最初は遠慮がちだったのだけれど、徐々に本性をあらわにしてきてね。一生に一度のチャンスを逃すまいと積極的に求めてきたわ。人畜無害そうに見える男子も結局はやることしか考えていなかったわけ。しばらく満見の男子たちにセクハラされ続けていたのだけれどね、複数人の男子の欲望にさらされて私も危機感を覚えたから、これ以上エスカレートする前にと思って行動を起こしたの。彼らのパンパンに腫れた股間にズボン越しに指を這わせてね、じらすように指先で撫でてこう囁いたの。そろそろ減らしてほしいんじゃない生理的に無理な男子たちを自分から誘惑するのは屈辱的だったけれど、このままじゃ勢い余ってキスや本番も求められてしまいそうだったから、泣く泣くこうするしかなかったのよね。私に誘われた男子たちは一様に何度も首を縦に振っていたわ。男なんてちょろいものよね。そうなれば話は早い。お口のご奉仕を待ちわびる男子たちの前にひざまずいてね、順番にズボンを脱がせてあげたの。パンツまで脱がせると反り立った肉棒がお目見え。有村くんほどではなかったけれど4人とも立派な部類だったわね。そうね、あなたよりはずっと大きかったわ。でもろくに洗っていないのか、匂いは最悪だったわね。ツンと鼻にくるような刺激臭、嗅いでいるだけで気絶しそうだったから思わず息を止めたわ。しかもそれが4人分、 四本の汚い肉棒が完全に並んで、頭がクラクラしたものよ。とは言っても、今さらやめることなんて不可能。期待に目を輝かせる男子たちに対して手のひらを返したなら、逆上されることは間違いなし。これまで払った口止め料が、すべて無駄になる。だから、仕方なく、ね。汚らわしい肉棒に自分から口を近づけて、パクリと加え込んだの。万犬の部員たちは、初めて味わうお口のご奉仕に感動していたわ。女の子の温かいお口の感触、柔らかい舌が絡みついてくる感覚、フェラが与えてくる快楽に、彼らはすっかり虜だった。視覚的刺激もたまらなかったようでね。私の可愛らしい顔を凝視して、優越感をたぎらせている様子だったわね。順番待ちの男子への配慮もしっかりとしたわ。一人の男子に婚姻をしている間、二人の男子に朱印をしてあげたの。我ながら器用な芸当ね。でも、フェラが一番人気なのは必然。一人の男子に入れ込んでいると、他の男子が、早く早くって騒ぎ出すから、大変だったわ。結果的に、数秒ごとに変わる変わる違うペニスを加える形になっていた。そのせいか、なかなか言ってくれなくてね。お口のご奉仕を始めてから10分くらい経った頃かしら、副部長が最悪の発言をしたのよ。マンコに入れなきゃいけないかもって。童貞の分際で何をのたまっているのかと思ったわ。集中的にフェラできれば秒で行かせることができるのに。当然、速攻拒否したわよ。それだけは絶対に嫌って、睨みつけてやったわ。でも、彼は一向に譲らなかった。どうやら、自分だけあまりフェラしてもらえなかったことを根に持っていたみたい。それもそのはず、副部長のペニスは、一番汚らわしかったの。アンモニア臭のような匂いも一番強烈で、カスみたいなものまでこびりついていたし、加えるだけでむせ返りそうになったのだから、避けて当然よ。平等に扱ってほしいなら、身だしなみを整えることから始めてほしいものだわ。だけれどね、一方的に憤った彼は止まらなかった。私の腰を抱きかかえるようにして、無理やり持ち上げて、足をバタバタされる私に構わず、机に手をつかせたかと思うと、後ろからパンツを脱がせて、肉棒をあてがってきたの。やめて、やめなさい。必死で振りほどこうとしたのだけれど、自分の倍以上の体積の男に力でかなうはずもなくてね。押しつぶすように組み伏せられて、一瞬で動きを封じられたの。吸血鬼の姫といってもか弱い女の子に変わりはない。男には力でかなわないんだって思い知らされたわ。 あずさたんが誘惑するから悪いんだよ。本当はこうして欲しかったんでしょって、興奮で荒くなった息で耳をくすぐりながら、見当外れなことをささやいてから、同級生男子は腰を突き出してきた。
つぶつぶって生で挿入されてしまったのよ。驚くほどあっけなくね。
2週間ぶりのレイプ。太くて硬いものを無理やり挿入される感覚は相変わらず最悪だったわ。しかも今回はろくに洗ってなさそうな汚らわしい肉棒。病気になるんじゃないかって不安で仕方なかった。童貞卒業を果たした肥満男はしばらく感動にうめいていたのだけれどね、おまんこの温かさを存分に堪能してからバックからガンガンついてきたの。女の子の都合なんて一切考えない、自分が気持ちよくなるためだけの腰振り。巨体に押しつぶされて窒息してしまいそうだった。私の膣を使ってオナニーしながら彼は制服の中に手を入れてきたわ。性欲に突き動かされるようにしてブラを強引に外してきたの。生おっぱいをもみしだきながら髪の匂いを嗅ぎまくり、制服に彼の汗が染みつく感覚がたまらなく不快だったわ。彼は有村君以上の早漏でね、挿入してから1分足らずで射精感が襲ってきたみたい。おっぱいをもみしだきながら「行きそう」ってささやいてきたの。もちろん私は外出しを必死にお願いしたのだけれど、肥満男は私の懇願を無視。おまんこ壊れてしまいそうなほど腰振りを激しくして、細い体が折れそうになるほど強い力で組み伏せて、ドクドクドクって膣内に精液を注ぎ込んできたのよ。生理的に無理な同級生男子に中出しされてしまったの。永遠に感じるほど長い時間劣等遺伝子を注ぎ込まれて絶望感に打ちひしがれていたのだけれどね、気がついたら肥満男はペニスを引き抜いてすっきりした顔をしていた。私の長い金髪をティッシュ代わりにしてペニスに残った精液を拭いていたの。自慢の髪を道具として使われると魂まで凌辱されたようで、たまらなく虚しかった。それだけでも許しがたいのに最悪の追い打ちをかけてきたのよ。あずさたん、ただまんありがとね。いっぱい腰振ったからダイエットになりそう。吸血鬼と人間なら妊娠しないから安心だねって、無責任なセリフを吐き捨ててきたの。吸血鬼と人間が交配しても普通にはらんでしまうというのに、知ったような口を聞く彼に殺意が湧いたわ。それでも
もう終わりだと思えば救いはあった。やっと解放される。これ以上ひどい目に遭うことはないって。でもね、すっかり忘れていたのよ。副部長の蛮行を黙認していた後輩男子たちがまだ控えていることを。レイプ魔の犯行が終わった途端、一年生男子三人が取り囲んできたの。彼らは服が乱れた私を見下ろして一様にギラギラした目を向けてきてね、こう尋ねてきたのよ。あずさ先輩、僕らもいいっすよねって。どうせ拒絶したところで無駄、私の正体をバラすって脅されるだけ。そう思うと抵抗の気力なんて湧いてこなかった。だからね、私は諦めてうなずいてしまったのよ。それからはされるがまま、競うように飛びついてきた後輩男子たちに代わる代わる挿入されたわ。早漏射精した先輩の反省を踏まえてか、行きそうになったら即交代。無駄にコンビネーションを駆使して長時間セックスを堪能していたのよ。彼ら曰く、入れる時の感覚が病みつきになるそうよ。おまんこがペニスに絡みついて一気に熱を帯びる感覚がたまらないそう。私は不快感しかなかったけどね。瞬く間に経験人数が増えて、私が呆然としている中、何度も挿入を繰り返して彼らは余裕が出てきたのか、私の制服をめくってちぶさを露出、スタイル抜群の体を触ったり干渉したりしながらゲスな会話に興じていたわ。あのあずさ先輩とやってるとか夢見て、一年の間でも有名だもんな。グラドルみてえなデカ乳もみ放題とか優越感やばすぎ。マンコもキツキツで気持ちよすぎだろう。こんな可愛い先輩で童貞捨てれるのなんて俺らくらいだろうな。クラスの陽キャどもに自慢してやったことだけ言ってもいいすかって。弱みを握って無理やり犯したことをどうして誇れるのかしらね。副部長はレイプ魔だし、部長のあなたは変態だし、万件にはまともな部員はいないのかしら。10週くらい寸止め交代ルーティーンをこなした頃にね、ようやく彼らも順々に射精してくれたのだけれど、当たり前のように中出し、私の体にしがみつきながら腰を振って情けない声を漏らしながら種付け射精をしてきたの。癖になりそうとかのたまっていて殺意が湧いたわ。童貞卒業を果たした後も彼らの蛮行は止まらなくてね、復活した肥満男も交えて乱行パーティーの開幕。体を触りまくりながら穴という穴に容赦なく肉棒をぶち込んできたの。満件の物質という逃げ場のない密室でオタク男子たちの欲望にさらされ続けたのよ。ああ、そうそう、
彼らはあなたについても触れていたわ。学園一の美少女を複数人でもてあそびながら、こう嘲笑っていたの。部長はやれなくてかわいそう。あずさ先輩と友達だったっぽいのに。俺らがサボりすぎて代わりに怒られてるのに、報われねえよな。でも、寝とってるみたいで興奮しね。わかるわ、優越感やばい。部長はこのマンコ使ったことないんだろうな。換気してないから精液臭いし、バレるんじゃね？いやいや、部長は鈍感だから気づかないって。って。ほんと、マンケンの部員たちはろくでもないわね。私と付き合いが長いあなたは仲間外れなのに、初対面の自分たちだけセックスし放題なことに優越感を高ぶらせていたみたい。どんな風に育ったらそんな下劣な発想が浮かぶのかしら。親の顔が見てみたいわ。結局あなたが部室に戻ったのは1時間以上侵され続けた後、オナホ感覚で膣を使われて10回以上は中出しされた後だったわ。慌てて服を着たから服装が乱れていたというのに、あなたは全く気づいていなかったわよね。マンケンの部員たちは意地悪くニヤニヤしていて、私は股から垂れてくる精液を必死に隠していたというのに。まったく、鈍感にも程がある。そんなことだから、部員たちにも馬鹿にされるのよ。実は、あなたが助けに来てくれないか、ずっと祈っていたのだけれど。期待するだけ無駄だったようね。私が血を求めた時も、助けを求めた時も、あなたは肝心な時に私のそばにいない。これまでも、これからも、きっと、そうなのでしょうね。
イキさん。相変わらず最低なタイミングね。どこに射精感を煽る要素があったのかしら。いいわよ、行けば。あなたのことは軽蔑するけれど、しっかり射精には導いてあげる。それが契約内容だからね。
止まらない。どれだけ興奮してたのよ。やっと止まった。って話すわね。
他の部員たちといい、あなたといい。 貸し出された物質を精液で汚しすぎよ。人として恥ずかしくないの？まあいいわ。あなたがどれだけ惨めで最低だろうと、私には関係ない。血の味に支障はないしね。
さてと、私は漫画でも読んでいるから、自分で後処理をしておいて。終わったら、こんなイカ臭い部屋からは退散して、買い物に行きましょう。あなたには問答無用でモバイルバッテリーを買ってもらうから。私が一緒に選んであげるから、光栄に思いなさい。